広報長泉2015年2月1日号ナンバー1236発行長泉町役場編集行政課電話055-989-5500郵便番号411-8668静岡県駿東郡長泉町中尖828ホームページ http://japan.nagaizumi.org e メール行政@nagaizumi.org 記事は一部割愛してお届けしています。1日号の後福祉長泉があります。続けてお聞きください。今月の特集主なお知らせ。所得税の確定申告。所得税の確定申告。確定申告の時期になりました。ここでは確定申告が必要となる対象者や申告会場などについてお知らせします。申告が必要な方は忘れずに手続きをお願いします。なお町では年金を受給している方や中途退職をして年末調整をしていない方を対象に2月9日月曜日、12日木曜日、13日金曜日の3日間事前申告相談を行います。詳細は広報長泉1月15日号に載っています。確定申告期間2月16日月曜日から3月16日月曜日、土曜日、日曜日を除く。受付時間午前8時30分から午前11時、午後1時から午後4時。混雑の状況により受付時間が変更になる場合があります。受付時間より早く来庁されても受付できません。次の方は確定申告が必要です。事業、不動産、譲渡所得などがある方、事業をしている方や不動産収入がある方、土地や建物を売った方などは確定申告が必要な場合があります。確定申告が必要かわからない方は税務課にある手引き書や国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで確認することができます。サラリーマン、給与所得者で次の1から4に当てはまる方。1、給与の年間収入が2000万円を超える方。2、給与所得や退職所得以外の合計所得が20万円を超える方。3、2カ所以上から給与を受け年末調整されなかった給与収入額と退職所得以外の所得との合計が年間20万円を超える方。4、親族などで構成される同族会社の役員などで、その会社から給与のほかに貸付金の利子、店舗などの賃貸料や使用料の支払いを受けている方。なお、所得が少なくて確定申告が必要ない方や、給与所得以外の所得が年間20万円以下で確定申告が必要ない方も、住民税、超県民税の申告は必要です。公的年金などの受給者やその他の所得がある方。公的年金などの収入金額が年間400万円以下で、その他の所得が年間20万円以下の場合には確定申告は必要ありませんが、その場合でも所得税の還付を受ける場合は確定申告が必要です。また、公的年金以外のその他の所得が年間20万円以下で、所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税、超県民税の申告は必要です。確定申告に必要な持ち物。年金・給与の源泉徴収票、認め印、生命保険料・地震保険料などの控除証明書、国民健康保険などの社会保険料の年間支払額がわかるもの、医療費控除を行う方は医療費の領収書、対象者で障害者控除を行う方は障害者控除対象認定書、対象者で医療費控除を行う方はおむつ使用証明書の代わりとなる証明書、還付対象の方は申告者名義の通帳、税務署から確定申告用紙などが送られてきた方はそれらの書類をお持ちください。要介護認定を受けている方へ。 次の手続きを長寿介護課で行っています。障害者控除対象認定書について、65歳以上の方で身体及び精神の状態が障害者に準ずる場合は、身体障害者手帳などの代わりとなる障害者控除対象認定書を発行します。持ち物、対象者の認め印、なお町ホームページから電子申請ができます。おむつ代を医療費として申告するのが2度目以降の場合について、寝たきり状態で尿失禁の発生の可能性がある場合、おむつ使用証明書の代わりとなる証明書を発行します。問い合わせ長寿介護課、電話989-5511。所得税の確定申告をすれば税金が戻る方、次のような場合にはサラリーマンでも申告すれば源泉徴収で納めた所得税が還付されることがあります。 1. 多額の医療費を支払った場合、医療費控除。 2. 災害や盗難で住宅や家財に損害を受けた場合、雑損控除。 3. 平成26年中に中途退職し年内に再就職しなかった場合。 4. 住宅ローンでマイホームを購入・増改築した場合、住宅借入金等特別控除ほか、役場では受付できません。申告についてのお願い。申告受付期間の終了間際は窓口が大変混雑します。お早めにご来場ください。申告書は国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでできるだけ自分で作成してみましょう。自分で申告書を作成する場合は復興特別所得税の記載漏れにご注意ください。確定申告書の提出は郵送でもできます。記載事項や添付書類を確認の上、沼津税務署宛に送付してください。その際、申告書など提出書類の控えの保管をお勧めします。平成26年4月1日を含む課税期間の消費税及び地方消費税の確定申告を提出する場合は、適用税率ごとに区分して計算してください。確定申告受付会場、役場2階ラウンジ。税務署から申告書が送付された方は必ず手引き書と一緒にご持参ください。なお、駐車場が大変混雑しますので、オートバイや自転車、徒歩などでの来場にご協力ください。駐車場は役場駐車場と南側駐車場をご利用ください。税理士による無料税務相談開催日、時2月16日月曜日から2月25日水曜日、土曜日日曜日を除く、午前9時30分から午前11時30分と午後1時から午後4時、ところ役場2階ラウンジ。青色申告会窓口開催日、時3月5日木曜日から16日月曜日、土曜日日曜日を除く、午前9時30分から正午と午後1時から午後3時30分、ところ役場2階町民ロビー。役場では受付できない申告、キラメッセ沼津で申告してください。住宅借入金等特別控除、特定増改築等住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除。営所業所得。営所業とは、食堂、レストランなどの飲食店、クリーニング、理美容、塾、会計士、税理士、弁護士、コンサルタント業務などです。譲渡、不動産株式、所得。贈与税、相続税、消費税。不動産所得、収支内訳書が未作成の場合。営所業申告、不動産株式の譲渡所得などの申告会場、キラメッセ沼津、沼津市大手町 1-1-4。 営所業や譲渡所得など役場で受付できない申告の指導は、キラメッセ沼津、プラサベルデ内で行います。時2月12日木曜日から3月16日月曜日、土曜日日曜日を除く、午前9時から午後5時。混雑の状況により受付が早めに終了することがありますので、午後4時までにお越しください。 書類の提出のみの場合は役場で行うことができます。問い合わせ税務課電話989-5506、郵便番号411-8668、長泉町中尖828、沼津税務署電話922-1560、郵便番号410-8686、沼津市米山町3-30。情報ステーションプラス、皆さんの声を町政に生かし、共同のまちづくりを進めるため、町の各種審議会などの委員を公募します。町民の皆さんのさまざまなご意見を町政に生かせるよう、各種審議会などの委員の一部を公募します。任期平成27年4月から平成29年3月の2年間。応募資格、原則1年以上町内に在住する高校生を除く18歳以上の方で、4月以降町の他の審議会などの委員でない方、行政機関の職員及び町議会議員の方は除きます。国民健康保険運営協議会は、在任期間中に国民健康保険に加入していることが条件です。応募期間、2月2日月曜日から27日金曜日、消印有効。応募方法、応募用紙を行政課に提出、郵送、E メールか。応募用紙は行政課で配布しています。また、町ホームページからダウンロードすることもできます。後日担当課から面接などの日程についてご連絡します。報酬など詳細はお問い合わせください。審議会名、内容、定員、開催予定、開催時間、問い合わせ先の順にお伝えします。国民健康保険運営協議会、国民健康保険の運営に関する事項について審議する。2人、年3回程度、平日昼間原則1回1時間程度、福祉保険課、電話989-5513、食育推進会議、食育施策を効果的に推進するため、食育推進計画を作成し、重要事項を審議する。2人、年2回程度、平日昼間、1回2時間程度、健康増進課、電話986-8760、歯科保険推進会議、歯科保険施策を効果的に推進するため、重要事項を審議する。2人、年2回程度、平日夜間、1回2時間程度、健康増進課、電話986-8760。男女共同参画推進懇話会、男女共同参画事業の推進などに関する事項について審議する。2人、年3回程度、平日昼間、1回2時間程度、障害学習課、電話986-2289。問い合わせ行政課、電話989-5500、 E メール、行政アットマーク長泉 .org。 下水道を適切に利用しましょう。勾配がない場所などの下水道では、ポンプ施設を利用して下水を流しています。町には7カ所のマンホールポンプ場がありますが、最近、紙おむつやタオルなど下水道に流してはいけないものが流されており、ポンプが詰まり故障する原因となっています。ポンプが故障すると、正しく排水ができなくなり、汚水がマンホールからあふれ、周囲の方に迷惑がかかります。下水道に流すことができるものは、トイレや風呂、台所などの汚水に限られます。紙おむつやタオル、水に溶けにくいティッシュなどは絶対に流さないでください。町では下水道を皆さんに安心して使用していただくために、汚水管の敷設工事のほか、点検・整備を日々実施していますが、下水道施設の管理には皆さんのご協力が何よりも大切です。下水道の適切な利用にご協力をお願いします。また、飲食店や食品製造の事業者の方は、グリーストラップ、食べ物など細かいゴミや油などを流さないための設備の利用などによる適切な排水を心がけてください。 ティッシュや紙おむつ、タオルなどは絶対に流さないでください。問い合わせ上下水道課、電話 989-5524。
情報ステーションプラスを続けます。スポーツリーダー講座全2回、参加者を募集します。町では生涯一人一スポーツを目指してスポーツの普及を推進しています。そこで専門知識を持つ指導者を養成する講座を開催します。スポーツ団体の指導者やこれから指導者を目指す方などを対象として、スポーツに関する幅広い知識や技術を習得するための実技や講習を行います。指導者としてのスキルアップはもちろん、現場での最新知識や技術の習得ができる貴重な講座です。第1回、脳と体を調整するコーディネーショントレーニング時、3月15日日曜日午後1時30分から午後4時、内容コーディネーショントレーニングの理論と実技、全国の学校での事例紹介、講師 NPO 法人日本コーディネーショントレーニング協会公認講師。第2回、スポーツマンの心、時3月23日月曜日午後7時から午後8時30分、内容スポーツを通じた人間形成や心の育成について、講師岐阜経済大学経営学部スポーツ経営学科教授高橋正則さん。共通事項、ところウェルピア長泉、定員各回40人先着順、参加費無料、持ち物筆記用具上履き。第1回は運動のできる服装でお越しください。申し込み開始、町内在住在勤の方2月2日月曜日、町外の方2月17日火曜日、電話でお申し込みください。都合の良い回のみの参加も可能です。駐車台数に限りがありますので、徒歩や自転車などでの来場にご協力をお願いします。問い合わせ健康増進課、電話 989-5510。 第19回長泉ワクワク祭り、くじつきうちはデザイン大募集。8月1日土曜日に開催される第19回長泉ワクワク祭りのくじつきうちわのデザイン表面を募集します。ぜひご応募ください。うちわの大きさ形状を考慮してデザインしてください。なお、うちわの見本台紙は事務局で配布しているほか、町ホームページからもダウンロードできます。応募点数1人1点、応募サイズ A4 サイズ、審査長泉ワクワク祭り実行委員会、賞金賞1人賞金3万円、銀賞2人賞金1万円。応募期限3月13日金曜日必着。応募方法、タイトル、住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、様式は任意、作品とともに提出。電子データでの作品の提出はできません。応募先、郵便番号 411-8668 長泉町中尖828長泉ワクワク祭り実行委員会事務局。応募上の注意、1、応募作品は返却しません。2、作品は未発表のもので応募者本人が制作したものに限ります。3、入賞作品の版権は主催者に帰属します。4、入賞作品は実行委員会、町が行うすべての広報活動に使用される場合があります。5、描画手法は問いません、平面に限る。6、金賞に選ばれた作品のみうちわのデザインとして採用します。7、採用された作品には必要に応じシンボルロゴ、キャラクター、文字などを加える場合があります。 問い合わせ、長泉ワクワク祭り実行委員会、産業振興課内、電話 989-5516。 食育講演会、ちゃんと食べよう、野菜と果物のおいしいお話。4万人を超える野菜ソムリエの中で第1号のシニア上級野菜ソムリエとなった遠山由美さんが、野菜と果物のおいしい食べ方や魅力をお伝えします。子どもの食育のために、自身や家族の健康のために、ぜひご参加ください。時2月27日金曜日、ところウェルピア長泉、会場午前9時30分、開演午前10時、内容、野菜と果物の特徴や食べ方、魅力を紹介する講演、対象、町内在住の方、定員50人、先着順、参加費無料、持ち物、室内履き、申し込み期間、2月2日月曜日から26日木曜日、電話でお申し込みください。当日は託児を行います。託児定員15人、先着順。電話でお申し込みください。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8760。 シニアクラブ長泉に参加しませんか？シニアクラブ長泉では、おおむね60歳以上の人たちが集まり、健康づくり、社会奉仕、友愛活動など、様々な取り組みを通じ、仲間づくりや生きがいづくりを行っています。いつまでも心豊かに生活していくために、一緒に楽しく活動しませんか？同じ地域に住む住民同士が集まって、会話を楽しんだり、趣味活動を行ったりしています。活動を通して自然と仲間が増え、新たな趣味や生きがいを見つけるきっかけにもなっています。心と体の健康づくり、グラウンドゴルフ大会や輪投げ大会、ウォーキングなど、楽しみながら体を動かすイベントを行っています。仲間との交流の場にもなっています。文化活動、長泉音頭や健康麻雀などのサークル活動を楽しんでいます。また、福祉健康祭りに毎年参加し、バザーなどを行っています。社会奉仕、清掃ボランティアのほか、児童の登下校の見守りなどを行っています。友愛活動、閉じこもりがちな方への訪問や声かけ活動を行っています。その他の行事、活動、日帰り旅行やリンパマッサージ教室、交通安全に関する研修会など、様々な行事を開催しています。シニアクラブ長泉に入会するには、入会資格、町内在住のおおむね60歳以上の方、入会方法、各地域のシニアクラブに直接申し込む、各地域のシニアクラブの連絡先など詳細はお問い合わせください。問い合わせ、社会福祉協議会、電話 988-3920。情報ステーション、はじめにお知らせです。長泉町医師クラブの医師による無料の健康相談をご利用ください。体調や病気の症状についてお悩みの方はお気軽にご相談ください。2月の相談、時2月23日月曜日、午後1時30分から午後2時30分、ところウェルピア長泉、担当医、坂井委員副委員長、糖尿病内科内科医、坂井俊光医師。対象、町内在住の方、定員4人、先着順。申し込み期間、2月6日金曜日から19日木曜日、電話でお申し込みください。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8760。 特別児童扶養手当をご存知ですか？特別児童扶養手当は、心身に重度の障害があり、常時介護が必要な児童を家庭で養育している場合、その児童が20歳になるまで支給されます。ただし、児童が児童福祉施設などへの入所や 障害を理由とする公的年金の受給をしている場合は支給されません。区分と手当、平成26年度現在、1級月額49,900円、2級月額33,230円。新規申請は随時受け付けていますが、障害の程度、所得などにより該当にならない場合もあります。問い合わせ、福祉保健課、電話 989-5512。 障害者総合支援法の対象となる疾病が拡大されました。1月から障害福祉サービスなどの対象になる疾病の数が130から151へ拡大されました。対象となる方は、障害者手帳の所持の有無にかかわらず、障害福祉サービスの利用が可能になります。詳細は町ホームページを利用するかお問い合わせください。問い合わせ、福祉保健課、電話 989-5512。 2月は児童手当の支給月です。2月の児童手当は平成26年10月から平成27年1月までの4ヶ月分が支給されます。なお、金融機関や口座名義人の氏名を変更したとき、子どもが生まれたとき、子どもを養育しなくなったとき、公務員になったとき、住所変更をしたときは必ず手続きをしてください。また出生などにより増額になる場合、申請をした日の属する月の翌月からが支給の対象になりますので、手続きが遅れないようにご注意ください。支給日2月13日金曜日。問い合わせ、子ども育成課、電話 989-5528。 教育資金貸付制度をご利用ください。町では労働金庫と提携し、勤労者やその家族などの進学・在学にかかる費用を定利で融資しています。融資限度額、進学・在学者1人につき300万円まで、大学・短大・大学院・専修学校・高校。融資利率 1.4%。 申し込み資格、町内に1年以上居住している勤労者で町税の滞納がなく所得が800万円未満の方。問い合わせ、静岡県労働金庫三島支店、電話 973-9111。 伊豆スカイライン料金割引キャンペーンを行います。キャンペーン期間中、伊豆スカイラインの通行料金を上限200円、全区間全車種に割引します。全区間を通行した場合、通常は普通車980円ですが、期間中は200円で利用できます。ぜひご利用ください。キャンペーン期間、2月20日金曜日から3月1日日曜日。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、県道路公社企画業務課、電話 054-254-3424。 次は募集です。健やか脳教室、参加者を募集します。軽い運動などの実技を取り入れた認知症を予防する全3回の教室です。いつまでも元気で生活できるよう、認知症について学んでみませんか。時、第1回認知症を知ろう、2月26日木曜日午後1時30分から午後3時。第2回認知症予防と運動の効果、3月5日木曜日午後1時30分から午後3時。第3回認知症予防とコミュニケーション効果、3月12日木曜日午後1時30分から午後3時。ところ泉の里、対象65歳以上で町内在住の方、定員20人先着順、参加費無料。電話でお申し込みください。問い合わせ、長寿介護課、電話 989-5519。 町民図書館臨時職員を募集します。募集人数1人、勤務期間4月1日から平成28年3月31日の週3日、 土曜日、日曜日、祝日、休日を含む月12日。勤務時間、次の1、2の交代制。1、午前8時30分から午後5時15分。2、午前9時30分から午後6時15分。勤務内容、図書館業務全般。応募資格、パソコン操作ができる方。図書館司書の資格を有する方を優先。申し込み期限、2月20日金曜日。申し込み方法、町民図書館へ履歴書を提出。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、町民図書館、電話 988-7801。男性のための料理教室、参加者を募集します。自身の健康や家族のために料理に挑戦してみませんか？時、3月4日水曜日、午前10時から午後0時30分、ところ、ウェルピア長泉、内容、栄養バランスの取れた食事の調理実習、対象、町内在住の男性、定員20人、先着順、参加費無料、持ち物、エプロン、三角巾、タオル、室内履きなど、申し込み期間、2月2日月曜日から25日水曜日、電話でお申し込みください。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8760。ベルフォーレアドバイザー会議参加者を募集します。ベルフォーレの運営、事業などについて、サービス向上のための意見交換を行います。時、3月22日日曜日、午前10時から午前11時、ところベルフォーレ、対象、町内在住または在勤で、ベルフォーレを利用される方、定員10人、先着順、申し込み期限3月15日日曜日、電話でお申し込みください。問い合わせ、ベルフォーレ、電話、989-0001。
次は催しです。2月23日は富士山の日、記念イベントを開催します。静岡県では、静岡県富士山の日条例を制定し、すべての県民が富士山について学び、考え、思いを寄せ、富士山憲章の理念に基づき、後世に引き継ぐことを期する日として、2月23日を富士山の日と定めています。この富士山の日を記念して、啓発活動やイベントなどを開催します。この機会に改めて富士山について考えてみましょう。1. リーフレットなどの配下。時、2月6日金曜日から3月4日水曜日。ところ、福祉会館。2. 温水プール無料開放。時、2月23日月曜日。午後、1時30分から午後4時30分。午後、5時30分から午後9時30分。ところ、温水プール。ウェルピア長泉内。3. 富士山関係の資料の展示・紹介。時、2月6日金曜日から3月4日水曜日。ところ、町民図書館。問い合わせ。1. 福祉保健課。電話 989-5512。2. 健康増進課。電話 989-5510。3. 町民図書館。電話 988-7801。人権に関する作品を展示します。町内の小学校5、6年生が制作した人権をテーマとしたポスターや、中学校の生徒が書いた人権作文の優秀作品を展示します。時、2月11日祝日から20日金曜日。なお、20日は正午までです。ところ、福祉会館、泉の里連絡通路。問い合わせ、行政課、電話 989-5500。消費研究会主催、消費生活展を開催します。できることから始めよう、 暮らしの中の身近な問題点をテーマとした展示を行います。時2月28日土曜日午前10時から正午、ところコミュニティ長泉、内容地場産品を知って食べて楽しもう、消費研究会の活動発表、省エネ・省水力発電に関する企業展示、入場料無料、直接会場にお越しください。問い合わせ暮らし環境課、電話989-5514。防災フェアを開催します。防災意識向上のため防災フェアを開催します。トリアージについての講演や御嶽山噴火の際に自衛隊が行った災害救助活動のパネル展示などを行います。時2月15日日曜日午前10時30分から正午、ところコミュニティ長泉、講演会講師大島聡さん、自衛隊富士病院院長、入場料無料、直接会場にお越しください。問い合わせ地域防災課、電話989-5505。富士の国農芸品フェア2015を開催します。静岡県内の農林水産物加工品の展示即売、ご当地グルメ販売、県下の展覧会など幅広い年代の方が目と味覚で楽しめる県内最大級の農林水産イベントです。時2月21日土曜日、22日日曜日午前10時から午後4時、ところプラサベルデ、沼津市大手町 1-1-4、 内容富士の国農芸品販売、体験コーナー、ステージイベント、富士の国食べ尽くしコーナー、公開セミナーなど。直接会場にお越しください。富士の国地域食育フェア in 東部同時開催します。内容食育 PR ブース、試食や体験、講演和食文化のこれから、21日午前10時30分から午前11時15分講演元気やる気の鍵は食、22日午後2時から午後3時30分など。参加費無料、なお講演会は事前申し込みをされた方が優先です。県健康増進課へ電話でお申し込みください。問い合わせ農芸品フェア県みかん園芸課、電話054-221-3299。地域食育フェア県健康増進課、電話054-221-2779。次は掲示板です。なごみカフェ主催のイベントに参加しませんか。なごみカフェでは子育て中の親たちの息抜きと交流の場を作り、地域全体で子育てを楽しむためにオンラインでの交流や様々なイベントを行っています。1カメラ講座、時2月21日土曜日、 A 午前10時から正午、 B 午後1時から午後3時、ところウェルピア長泉、内容プロカメラマンによる我が子を可愛らしく撮るコツ、対象 A 町内在住の父親と子供、 B 町内在住の親子、定員各回10組、先着順、参加費500円。 2アロマセラピー講座、時2月21日土曜日午前10時から正午、ところウェルピア長泉、内容香りだけではないアロマの日常的な使い方など。対象町内在住の母親、定員30人、先着順、参加費500円。3なごみフェス、時 3月9日月曜日、雨天中止、午前10時から午後2時、ところニコニコ広場健康公園内。内容、町内の飲食店、雑貨店、ハンドメイド作家、幼稚園バザー部、子育て支援団体などの出店。なお、1、2はなごみカフェブログまたはフェイスブックページから専用フォームでお申し込みください。3は直接会場にお越しください。詳細はなごみカフェブログ http://nagaizumi753cafe.blog.fc2.com/または Facebook ページにあります。問い合わせ、ながみカフェ、 E メール、nagaizumi.oc.nagomi@gmail.com。 nagaizumi 中高吹奏楽部合同演奏会を開催します。知徳高校と nagaizumi 中北中の吹奏楽部が合同で演奏します。時、2月15日日曜日、会場午後0時55分、開演午後1時30分、ところベルフォーレ、曲目レッドイットゴー、妖怪体操第一、行進曲富士の山ほか。入場料無料、直接会場にお越しください。問い合わせ、知徳高校、電話975-0080。手作り積み木の貸し出しを行います。積み木は幼児の手先の機能の発達や想像力を育み、親子で楽しめる遊びです。木で製作した手作り積み木1000個を無料で貸し出しします。配達も行いますので、お祭りや各種イベント、育児施設などでぜひご活用ください。電話でお申し込みください。問い合わせ、勝俣さん、電話986-7478。花咲パソコン無料体験会を開催します。パソコンの基礎やインターネットの楽しさをお伝えします。三島市民障害学習センター会場、三島市大宮町 1-8-38、 時2月18日水曜日、3月11日水曜日、午後1時30分から午後4時30分、定員各日18人、先着順。三島市芝本町サロン会場、三島市芝本町 1-9、 時2月25日水曜日、3月19日木曜日、午後1時30分から午後4時30分、定員各日6人、先着順。共通事項、参加費無料、電話でお申し込みください。問い合わせ、 NPO 法人花咲ネットの会、電話 090-6335-8739。 マイタウン、下戸刈駅の歴史を振り返る80周年記念イベント開催。平成26年に迎えた下戸刈駅開業80周年を記念し、12月6日土曜日から13日土曜日にかけて、パネル展示や記念講演会などのイベントが行われました。パネル展示では下戸刈駅やその周辺の今と昔を見比べることができ、来場者たちは随分変わったなと昔の写真に懐かしい思いを馳せていました。また講演会では井上靖の小説に登場する下戸刈駅について対談を行いました。白樹園でバレエをお披露目、笑顔と元気を届けました。12月14日日曜日に行われた介護老人保健施設白樹園のクリスマス会で、沼津バレエ学園の皆さんがバレエを披露しました。毎年行われている恒例の訪問で、今年は3歳から大学生まで約40人の生徒が参加しました。入所者たちは、可愛くて元気になるね、 気持ちが明るくなるね、と生徒たちの踊りを心から楽しんでいました。バレーボールで県の代表に、北中3年生の小林真央さんが JOC ジュニアオリンピックカップ全国都道府県対抗中学バレーボール大会に出場する県選手団のメンバーに選ばれ、12月16日火曜日に町長を訪れ報告しました。セッターのポジションで活躍する小林さんは、トスをしっかり上げてチームを助けたいと決意を語ってくれました。新春の朝を駆け抜けて長泉町元旦駅伝競争大会、1月1日祝日、第56回朝倉杯長泉町元旦駅伝競争大会が行われ、小学生から大人までの計96チームが参加し、桃沢グラウンドから長泉中学校までの 14.5km 全7区間を競い合いました。昨年に続き参加したすべてのチームがたすきをつないで完走し、元旦の朝から爽やかな汗を流していました。甘くてほかほかおいしいね、南幼稚園で焼き芋大会。1月9日金曜日に南幼稚園で焼き芋大会が行われました。園児たちは焚き火の中にアルミホイルで包んださつまいもを投げ入れ、早く食べたいなぁと待ち遠しそうに焚き火を囲みました。ホクホクに焼き上がった焼き芋が配られると、甘い、いくつでも食べれるよと美味しそうに頬張っていました。大人としての誓いを新たに成人式開催。1月11日日曜日にベルフォーレで成人式を開催しました。新成人約300人はあゆつぼ太鼓の演奏や成人式実行委員会が制作した思い出のアルバムを楽しんだ後、真剣な表情で式典に臨み、新成人代表の室伏圭介さんと大川美咲さんは、より良い社会を作っていきますと誓いました。また式典後に無料歯科検診を行い、新成人に検診の大切さを呼びかけました。1年の無火災、無災害を誓う消防出初め式開催。1月11日日曜日にウェルピア長泉で消防団と消防署による消防出初め式が行われ、長年活躍した消防団員などの表彰のほか、各分団から選抜された消防団員による訓練礼式の披露を行いました。また式典後には中央グラウンドでのパレードや黄瀬川河川敷での記念放水が行われ、1年の無火災無災害を願いました。エンゼル幼稚園幼年消防クラブの園児たちによる防火啓発アトラクションも行われました。新年の厄払いを祈り、どんど焼き開催。1月12日祝日にボーイスカウト長泉第1弾主催によるどんど焼きが割子塚稲荷神社で行われました。竹や正月飾りで組み立てられた櫓に火がつけられると、瞬く間に大きな炎に包まれ、参加者からは驚きの声が上がりました。また参加者は竹に刺して焼いた団子を食べ、無病息災を願いました。
2月16日から28日、救急協力医。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレフォンサービス、電話055-935-0119。外科、平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。16日月曜日、東委員、921-5520、沼津市高沢町。17日火曜日、近藤クリニック、925-2420、沼津市岡宮。18日水曜日、沼津大山クリニック、954-2274、沼津市大手町。19日木曜日、池田病院、986-1212、 長泉町本宿、20日金曜日、松原委員、962-1496、沼津市白金町、21日土曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿、22日日曜日、山本整形外科循環器科、989-8111、長泉町南一色、おなり橋栄クリニック、952-2525、沼津市通り横丁、23日月曜日、田沢医院、962-1205、沼津市大手町、24日火曜日、沼津整形、921-3791、沼津市協栄町、25日水曜日、大城クリニック、976-0027、清水町道庭、26日木曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿、27日金曜日、五十嵐クリニック、934-6700、沼津市茂、28日土曜日、聖霊沼津、952-1000、沼津市松下、内科、平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時、16日月曜日、東名裾野病院、997-0200、裾野市三宿、17日火曜日、望月医院、931-5362、沼津市下鹿抜き宮脇、18日水曜日、高藤クリニック、926-8739、沼津市東シージ、19日木曜日、防生第一クリニック、922-0222、沼津市柳町、20日金曜日、杉山委員、972-3223、清水町伏見、21日土曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿、22日日曜日、矢口クリニック、973-3811、清水町伏見、岡田委員、921-5321、沼津市新宿町、新井クリニック、992-0811、裾野市久根、23日月曜日、酒井委員、975-8021、長泉町竹原、24日火曜日、小口委員、992-6611、裾野市深良、25日水曜日、佐波子クリニック、999-3850、長泉町中尖、26日木曜日、南一色セントラル内科、980-5777、長泉町南一色、27日金曜日、柿田川委員、973-3601、清水町柿田、28日土曜日、清流クリニック、941-8688、清水町道庭、小児科、平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時、16日月曜日、大橋内科小児科、992-2800、裾野市佐野、17日火曜日、与座小児科、967-5722、沼津市原、18日水曜日、龍神医院、988-3133、長泉町下尖、19日木曜日、白十字小児科、933-5111、沼津市下鹿抜き万場、20日金曜日、鈴木ファミリー、960-0333、沼津市一本松、21日土曜日、田中委員、921-2053、沼津市高島町、22日日曜日、杉谷小児科、923-6543、沼津市筒井町、23日月曜日、古谷小児科、963-0407、 沼津市西条町、24日火曜日、佐久間小児科、992-6303、裾野市茶畑、25日水曜日、丸山小児科、981-8577、清水町道には、26日木曜日、西村委員、971-6510、長泉町下尖、27日金曜日、原小児科、962-0636、沼津市八幡町、28日土曜日、大橋内科小児科、992-2800、裾野市佐野。耳鼻科、午前8時から午後5時、22日日曜日、長谷川耳鼻咽喉科、0545-308733、富士市千元本町。眼科、午前8時から午後5時、22日日曜日、中野森眼科、921-3217、沼津市緑ヶ丘。産婦人科、午前8時から午後5時、22日日曜日、小島レディース、952-1133、沼津市大岡。歯科、午前9時から午後3時、22日日曜日、大城歯科医院、973-2900、清水町新宿。沼津夜間救急医療センター、電話055-926-8699、沼津市日の出町 1-15、外科、内科、小児科、平日午後8時30分から翌朝午前7時。午前って言わなかった。土曜、日曜、祝日、休日、午後6時から翌朝午前7時。三島メディカルセンター、電話055-972-0711、三島市南本町 4-31、外科、内科、小児科、平日午後6時から午後10時、土曜日午後2時から午後9時、日曜祝日休日、午前9時から午後9時。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレホンサービス、電話055-935-0119。これで広報長泉2月1日号ナンバー1236を終わります。続いて福祉長泉をお聞きください。福祉長泉平成27年2月1日号ナンバー194社会福祉法人長泉町社会福祉協議会長泉町下尖967-2福祉会館内電話988-3920、ファックス986-3794、ホームページアドレス http://www.nagaizumi-shakyo.jp 基本理念支え合うみんなが笑顔になれる街笑顔で仲間づくりクッキングで円滑1月18日日曜日ウェルピア長泉にて出会いの場提供のための事業クッキングで円滑を開催しました。参加者は共同でピザを作り食後のフリータイムにゲームを通して交流終始笑顔が絶えず楽しかったとの感想が多く寄せられました。終了時には連絡先を交換する姿が見られました。相談窓口案内社会福祉協議会では次の相談に応じておりますのでぜひご利用ください。ボランティア相談毎週月曜日から金曜日午前8時15分から午後5時ボランティアをやってみたいでもどんなボランティアがあるのなどボランティアに関すること相談員ボランティア担当電話988-3920福祉総合相談毎週月曜日から金曜日午前8時15分から午後5時生活や家族地域福祉権利擁護福祉サービス利用などの日常生活での心配事や不安福 祉に関すること、福祉総合相談担当 987-7680、 主内相談毎週月曜日から金曜日午前9時から午後4時、飲酒をやめたい、やめさせたいなどのアルコール問題に関すること、福祉総合相談担当 987-7680、 暮らしの相談法律相談日2月24日火曜日、予約受付開始日1月28日水曜日、相談日3月24日火曜日、予約受付開始日2月25日水曜日、暮らしの中の法律に関するお困りごと、秘密厳守します。法律専門家植松俊彦氏 987-7680。 赤い羽共同募金集計結果報告、ご協力ありがとうございました。10月1日から12月31日にかけて赤い羽共同募金運動が実施され、皆様のご協力により募金が集まりました。赤い羽共同募金は地域福祉事業の財源として、歳末助け合い募金は地域で支援を必要とする方への援助として活用させていただきます。ご協力ありがとうございました。赤い羽共同募金4147299円、目標額400万円。福祉健康祭り開催、高齢者囲碁将棋大会、福祉教育実践校助成金、老人スポーツ大会への支援、一人暮らし高齢者食事会など。歳末助け合い募金3199688円、目標額250万円。地域において福祉的支援が必要な方への支援金贈呈、低所得世帯、寝たきり老人等、長泉町出身で福祉施設に入所している方への支援金贈呈、学校募金紹介、北中学校、長泉中学校、北小学校福祉委員会、南小学校福祉委員会、長泉小学校ボランティア委員会。平成26年度赤い羽共同募金歳末助け合い募金各区依頼分、赤い羽共同募金300万5750円、歳末助け合い募金300万7000円でした。小地域福祉活動推進事業報告、新野町上区、新野町上区では小地域福祉活動の一つとして月2回新上サロンを新野町上区公民館で開催しています。新上サロンは有志が区内の高齢者の方に参加を呼びかけ、第2・第4水曜日の午前中に開催しています。誰でも気軽に参加できるような食べ物作り、紙細工、手芸などの活動を行っています。さらに活動の最後には参加者全員でお茶を飲みながらの談笑を楽しんでいます。新野町上区黒川達郎。おじりサロン、おじりサロンの年間計画はしばしば変更します。計画は前年の1月ごろ皆で決めるのですが、メンバーの都合に合わせて参加しやすい日に変えます。いつもメンバーがたくさん集まれる日が我々にとって一番良い日だからです。今年は公会堂の建て替えのため文化祭はなく、作品作りはありませんが、毎月の絵手紙や教え作り、毎週のグラウンドゴルフ、春秋のウォーキング、美術鑑賞、お食事会など楽しく行っています。最近は体調を崩される方も増え、健康には敏感になっています。12月には災害の時の避難路を経験しようと避難路ウォーキングを開催、普段使わない道を歩き新しい発見もあり、地元をさらに味わえました。おじりサロン花房由美子。 地域防災訓練参加報告。去る12月7日に行われた地域防災訓練に、社会福祉協議会と災害ボランティアネットワーク長泉が連携して参加しました。各区や団体等がそれぞれのブースで防災防犯などについての啓発体験を行いました。私たちは主に災害ボランティア活動の啓発及び廃油と空き缶で作れる簡単コンロの作成を行い、地域の方に災害ボランティアについて理解を深めていただきました。情報コーナー。長泉町社会福祉協議会職員募集。募集職種 A デイサービス職員、 B 訪問介護員。勤務地は A、B とも在宅福祉総合センター泉の里です。募集内容 A デイサービス職員、勤務日時月曜から土曜の間で5日間午前8時15分から午後5時15分休憩60分、時給900円から920円。資格条件、介護福祉士優遇またはヘルパー2級以上、普通自動車運転免許。内容、要介護要支援、認知症などの利用者の直接的な生活援助、利用者の送迎。 B 訪問介護員、勤務日時月曜から金曜午前8時15分から午後5時15分土曜日曜祝日数時間勤務あり、時給920円からプラス諸手当。資格条件、介護福祉士またはヘルパー2級以上。内容、障害者障害児の外出支援、身体介護、家事援助、高齢者の身体介護、家事援助。その他、経験豊富なヘルパーが親切丁寧にアドバイスをします。初心者大歓迎です。問い合わせ、長泉町社会福祉協議会、電話 988-3920、 担当加藤。慶長お話し相手サロン、フラットサロンを始めました。誰かに聞いてほしいことはありませんか？心が軽くなるおしゃべりサロンです。慶長ボランティア養成講座を修了した人が話し相手になり、お話を聞き話す場を作りました。お茶でも飲みながらちょっとお話ししませんか？時、2月27日金曜日午後1時30分から午後3時、毎月第4金曜日、ところ福祉会館、参加費無料。お話し相手、慶長ボランティアフラット会員。秘密は厳守いたします。申し込み不要、気軽にお立ち寄りください。問い合わせ、長泉町社会福祉協議会、電話 988-3920、 担当尾崎。福祉会館趣味サークル会員募集中。福祉会館ではおおむね60歳以上の方のための趣味サークルが活動しています。各サークルとも会員募集中ですので、ご希望の方はぜひ係へご連絡ください。サークル名、ダンスサークル。毎週土曜日午後1時から午後3時。将棋サークル、第1、第3火曜日午後1時から午後4時30分。囲碁サークル、第2、第4火曜日午後1時から午後4時30分。茶道サークル、表千家、第2、第4木曜日午前の部午前9時から正午、午後の部午後1時から午後4時。華道サークル、古流商討会、第1、第3火曜日午前10時から午前11時30分。商風古流、第1、第3水曜日午前10時から午前11時30分。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、長泉町福祉会館、988-3920。優しい心ありがとう。今月も多くの方から物品の寄付、 寄付金をいただきました。ご講師に厚く感謝申し上げます。これで福祉長泉2月1日号を終わります。次回は2月15日号です。それまでお元気でお過ごしください。 NVC